ちは1103人さんです、ポッドキャスト1103、確か去年一昨年のクリスマスかクリスマスイブかなんかそこらに配信をしてですね、それからとんとご無沙汰になってしまっております。本来こんな予定ではなかったんですけれども、なんかねやっぱりこう配信する日を曜日を決めていない、何ヶ月に1回配信するよというのが決まっていないものっていうのはなかなか行動して、腰が重くお尻が重く体重重く、収録することもできなくね。で毎回毎回このポッドキャスト1103に、出てきていただいているスモールパパさん、ひろしさんですけれどもね、あの方も去年のクリスマスぐらいに、超もうそろそろ収録戦と1年経つでみたいなことをね、よく言われてたんですけれども、あ、分かってる分かってる、またお願いするんでっていうふうな話をしてたんですが、結局そんなこともできず、日々ばっかり経ってですね、とうとう収録できてへんのどうすんのんというような声掛けもなくなり、こんな日になってしまっております。はい、今日はポッドキャスト1103、なんだかんだといろいろとまたね、詰め込んで編集して配信できればなと思っております。では始めたいと思います。ポッドキャスト1103、まあまあそんなことでですね、今日は外で収録をしておりまして、まずねこのオープニングトーク的なものになるのか何なのか分からないですけれども、外でね撮っております。雨音聞こえますかね。車の中なのでパラパラパラパラ音聞こえてるかなと思うんですけれども、雨のこの外での収録、まあまあ僕ログ1103っていうね、短めのポッドキャストをウィークで毎日配信を心がけてますが、そこではねまあまああるんちゃうかなと思ってますね。その昔にこう配信した雨の日の思い出、あれをね未だに思い出しますね。仕事で、そんな遠いところでもない日帰りの出張行った先に、まあ、ライバル会社の、めちゃめちゃ綺麗なお姉さんがいて、でそのお姉さんとその出張先からバス停まで、そしてバスの中ずっとね楽しくおしゃべりして帰ったという、30年ぐらい前ですかね。30数年ぐらい前かな、もう分かんないです、そんな思い出話がありますが、そんな話をねしてたことも思い出します。まあまあ今日は、車の中で一人で、ぼつぼつと喋っていこうかなと思ってますけれども、うちにね軽トラが、それこそ先ほど言いました30年とは言わないですけども20数年ずっとね同じ軽トラがずっとありまして、まあそれはそれはもうね本当にあちこちボロボロになってきてて、塗装も剥げね、白い軽トラやったんですけれども、一部ちょっとなんか塗料が残ったら僕がハケでピピピッとこう塗ってという、うちの父所有の軽トラがありました。父はねそのトラックに乗って、まあ、毎回毎回もう畑の子ですかというぐらいですね、畑が好きで、毎日のように畑に行ってとかね、あとは親戚の家に、ちょっと挨拶行くのにその車うちの母と乗ってとかいうので、もうね走行距離結局なんぼやったんでしょうね、もうかなりもうこき使われというかね、共にうちの父といろんなところに行って走ってくれた軽トラがあるんですけれども、その軽トラがねやっぱりもうどうですかね、もう本当にもう、ガタガタふにゃふにゃみたいな感じになってきまして、もうこれあかんなと、もうほんまあかんでもちょっともうこれは危ないよというようなところまで来ましてですね、でかつうちの父はね昭和16年生まれの82歳、今今日現在82歳82 82かな、うん、なんですよ。で、まあ、軽トラもさることながら、うちの父もですね、だんだんだんだん、まあね、こう年取ってきてっていうのがあって、で去年の11月ぐらいにちょっと体調をね崩しまして、で、それから、まあ、寒い日も続いてたんで、なかなかその軽トラに乗って自分の好きな、あれほど大好きな畑に行くこともできず、うん、ずっとね家のこたつとテレビの番をしてたみたいな日が、そうですね、今年のもうちょっと暖かくなるぐらいの3月4月かかりぐらいまで、そんな生活をねずっとしていました。うん、まあ、日常生活には支障はないんですけれども、やっぱりこうなかなか外に出るというようなところまで、行かずですね、そういう状況が続いてしまいますと、やっぱり筋力もね衰えてくるし、なんかやっぱりもうそれぐらいのおじいちゃんおばあちゃんになって、家にこう今まであんだけ動いててやることがどうのこうのをやったんがパタッとこう止まってしまうと、ちょっと思考的な部分もいろいろと変わってくるのかなと感じたところもあったんですけれども、まあ、とにかくですね、長い間、11月やとして11、12、1、2、3、4、半年ですよね。半年間ずっとテレビとこたつのねお友達になってたと。でやっぱりだんだんこうあったかい季節になってきて、外に出る気持ちにまあやっぱりなってきますから、そうなってきた時にその軽トラに乗ってまた活動し始めたわけなんですよ。でまあまあ良かったなぁと、ずっともうこのまま家のテレビとこたつの番ばっかりされててもなぁとか思ってたんですけれども、あ、どうもないか、良かった良かったなんて思ってたんですけれども、なんかねある日軽トラで帰ってきて、うちの車庫入れをしている時に、いつもバックでね入れるはずなのに、前から頭からね、駐車をしようと頑張っていてですね、うん、でドーン言うたんですよね。なんやと思ってちょっと慌てて僕も下に降りていきましたら、コンクリートの壁がねうちの敷地内にありまして、その壁に当たってしもたわ言うて、うわーどうしようかなーなんて思ってたんですけれどもまあその後バックでね、無事また車庫入れできたんですけれども、いつも1回2回でシュッシュッと入れるはずのものが何回切り返してんやろうっていうような感じで、もう駐車場入れようかって言うたんですけれども、いやいやもうわしがするということで何回もね、やってました、うん、でようやくできたけれども歪んでるみたいなね、そんな感じだったんです。でまあまあそういうふうなこともあって、まあ家族会議ではないですが、こういろんな話をする中で、もう今年でまた免許の切り替えがなんやかんやとかっていうタイミングも、あれどうなんですか、毎年になるんですかね、おじいちゃんおばあちゃん何歳か以上とかちょっとわかんないですけれども、また免許の切り替え的なものもあるとか言ってたような気がするんですけれども、もう危ないでと、もうこれ人引いてからじゃ遅いから、自分もどっか突っ込んで怪我してからじゃ危ないから、もうやめといたら、もう車の運転やめといたら的な話をねちょっとしてたわけなんですよ、うん、なら本人曰く、まあそれもそうやなということで、了解をしてもらってですね、でこの5月の28日の日曜日になったんですけれども、車屋さんがね軽トラを引き取りに来てくれると。でまあそれも軽トラも車検がもう切れるということもあったんで、その車を手放してですね、次の車という考えはなしに手放そうというふうなことになりました。でそれ手放すのが決まってでから2週間3週間まあ1ヶ月弱ぐらいまだ、日にちがあって、まだ1ヶ月あるわなーなんていうふうなことを思ってる日々がずっと続いてきてたんですけれども、本人ね結構そのこれまで20何年間連れ添ってきたその軽トラとやっぱりさよならすんのがね辛い みたいやったんですよね。まあ、辛いというのもあるし、これからの自分の行動範囲がぎゅっと絞られてしまうっていうのもあって、なかなかこうどうして日々のいろんな生活の中でうーんと思ってることが多々あったんやと思うんですけれども、あれよあれよという間にですね、日にちは経って、でとうとう5月の28日を迎えることとなりました。僕自分の部屋から外を眺めた時に軽トラのね屋根がちょっと見えるんですけれども、ああまだあるなと。それがねお昼前、まあ言うても10時頃の話ですかね。でまだあるな、あれ今日じゃなかったかななんていうぐらいのレベルで思ってまして、まあ、天気も良かったんで、その後軽トラとですねその父を一緒に並べて iPhone で写真を撮ってあげようと思ってたんですよね。写真を撮ってヨドバシかどっかでプリントアウトしてあげようかななんて思ってました。で、ちょっと話は変わりますが、ここ最近ですねちり紙交換屋さんがなかなか、我が家の廊下というか通路というか、そんなに廊下いうほど大層なスペースではないですが、そこにですね、このそうです、まあまあ長かったな、1ヶ月ちょい、2ヶ月あったかもしらん、もしかしたら。そこにね新聞も読み終えた新聞、用を果たし終えた新聞がですね、新聞屋さんがくれる、捨てる、まあ、ビニール袋みたいなのあるじゃないですか。そこにもうてんこ盛りにこう入った状態プラスアマゾンで購入した箱を潰した残骸塊が、ただその廊下スペースに積まれていました。廊下のスペースがもう歩くの半分ぐらいのスペース狭みたいな感じやったんですけれども、それをねちり紙交換屋さんに出したいんですけれども、なんかねうちの家の目の前をちり紙交換屋さん走ってはるのかもわからへんけれども気づかないんですよね。でいろんなお家がされてるのが、自分の家の前にちり紙交換屋さんに渡すべくその新聞の塊とか段ボールとか雑誌とかをもう積んどく貼るんですよね。だからちり紙交換屋さんがこう軽トラとか大きいトラックでビューと来た時に止まってポイポイと積んで回収をして、でまあまあなんかティッシュとか、うちの近所はね京都市の指定のゴミ袋なんですけれども、そのゴミ袋とかは、ポストにポンとね、入れといてくれはる、まあ、なんかいただけるんですけれども入れといてくれはるみたいな、まあそういう風なパターンをされているお家が多いわけなんですが、僕あれね抵抗があって、まあめったなことはないとは思うんですけれども、なんか新聞とかね家の前にボーンと出しといて、なんかこう悪いやつが火つけよったら嫌やなとかね、なんかこうタバコ吸ってるタバコをそこにポイって投げ捨ててそっから出火してとか、まあ、嫌じゃないですか。結局その新聞燃えるだけやったらいいんですけれども、やっぱりね自分もびっくりするしご近所さんも迷惑やしとかいうのがあって、なかなかそれしとくのが嫌なんで、ご不要になられました古新聞古雑誌ボロなどございましたら多少に関わらずちり紙と交換いたしますみたいなね声が聞こえてきたら、慌てんとあかんのですけれども、そのおじさんを捕まえて、積んでもらうというふうなことをしています。でそのおじさんが捕まらないんですよ。なのでめっちゃ溜まってまして、でもこれあかんわ、どうしよう、なんとかしたいなと で近所にね、近所でもない車でちょっと走っていったところにクリーンセンター、市がやってるねクリーンセンターっていうのがあって、そこにね持ち込めばまあいいんですけれども、自分の車にねよいしょよいしょっていっぱい積んでわざわざ持っていかんとあかんし、まあせこい話持って行って処分してもらって、先ほど言いました京都市指定のゴミ袋がもらえるわけでもなく、やっぱりこれあのおっちゃんに渡そうと。もう家の前まで出すだけでいいし、ゴミ袋もくれはるし、ね、感謝もされるし、そのおじさんも嬉しいし、ね、仕事がね、回るわけですから、やっぱりそれにしようと思ってね、待ってる間、いっぱい溜まってしまってました。ところが、この間、ようやく出せたんですよ。ちり紙交換のねおじさんを捕まえてですね、そしてその廊下にいっぱい溜め込んでいた紙類もろもろをですね外に出そうと、玄関をガチャッと開けて、僕は必死なんですよね。もうそのおじさんに早く渡したいから、もうそのおじさんも待たすの嫌なんで、もう必死なんですけれども、その必死の姿をうちの父がね見てまして、一言ちょっとね焦ったような顔をして僕に、車はって言ったんですよね。でいつも止まってるはずの軽トラの場所に軽トラの姿はなく、漫画で言うといつもそこにあるはずのものがなくて、点点点のね点線でその形をこうかたどったような感じで、ピコンピコンピコン、いつもここにあったよねっていうような感じで、軽トラあるはずのものがないんですよね。で僕は言いましたように、早くちり紙を、ちり紙じゃない、新聞紙とか、アマゾンの箱を潰したものの大量なるものをですね、搬出したいわけですよ。で父は父で僕に、わしの車はどこ行ったというのをね訴えかけてくるんですけれども、でそんな中また、我が家にはですねトイプードルのロコがいるんですけれども、ロコがまた僕が一生懸命その新聞紙を出してたりしてるところの足にまとわりつい足にまとわりついてきてですね、なんかこう焦っとるんですよね。僕が急に動き出したもんで、どっか外に出かけていくのか何かで慌てとるわけなんですよ。行かんといてくれって言ってるのか、自分も外に連れて行ってくれって言ってるのか分かんないですけれども、とにかくその新聞の塊、段ボールの塊をこう運ぶのに足に何度もこうまとわりついてきたり、前で邪魔をしたりしよるわけなんですけれども、もうこっちは焦ってますからね、もうちょっとロコもうのきって言って、こうちょっと怒りながらですねこうやってたわけなんですけれども、まあ、僕はその時に分かりました。父がいない間に軽トラは車屋さん持って行ったんやろなと思って、そうこうしているうちにですね、勝手口ではないですが他の出入り口から母が出てきまして、で父が、わしの車も取りに来よったんかみたいな感じでね喋っているのが聞こえてきまして、あやっぱりそうかと、な母は母で、あちょっと前にもう来はったで、で父が、鍵は、母が、鍵そこにあったかなそんな感じのね会話が聞こえてきました。でも僕はとりあえずその段ボール系新聞系を外に掘り出し一段落して、でもう慌ててる中ですね思ったのが、 父は二十何年間連れ添ってあちこちいろんなところに連れて行ってくれてたあの軽トラと最後のお別れができひんかったんやなと。なんかね、ちょっと近所の町内かなんかの用事で、家離れてたんですね。でそれで帰ってきたら軽トラがなかったと。もう車屋さん持って行ってしもてたという、そんな感じみたいでした。なんかね、なんかちょっとこれはもうその軽トラっていうのはまあ無機物で、まあ、車も別に感情があるわけでもないやろうし、あの後軽トラは何か思ってるとするならばどう思ってたんかなとか僕思ってしまう人なんですよ、でもう自分のことも分かってるし、もう二十何年間ね、まあ言ってみたら乗り潰されて、一生我が家にこう添い遂げてですね、父のしもべとなりいろんなものを運び、ね、いろんなところに出向き、もう体はボロボロ傷だらけ、車内を人間で例えると、内臓内的な部分ももう本当にもう日焼けなりなんなりで、もうハンドルとかももう色変わってきてましたからね、まあ、そんな状況をあの軽トラ君は自分で分かってたでしょう。もうこれ連れていかれたらその先どうされるかは自分でも分かってたと思います。うちの父はねまだ言うてましたね、まだ軽トラがうちにその数日前会った時に、これ車屋持って行きよったらどうしよんやろなとか、スペアキーいるかなとかね。でも僕はもう正直もうそのスペアキーとか絶対もういらんて、でもそらんなん次裏あらへんってみたいな話をねしてたんですけれども、そうかやっぱりもうスクラップかみたいな感じで、まあ、うちの父も分かってて言ってたみたいなんですけれども、まあ、とにかくその二十何年間ずっと一緒にいたものが最後、まあ、車のおじさんに乗られて引き取られて、運転されて自分の家のね近所の道角を曲がるまでなんかこう見届けることができなかったというのがね、多分ね母は全然そんな軽トラに対して何も思いがないので、車屋さんに玄関先で鍵を渡して ありがとうございますよろしくお願いします的なことでもう終わりやと思うんですよ。まあ、軽トラ君は誰も見送りもなくきっと、うちの近所からどんどん離れていきですね、その車屋さんに向かって走っていった。本社は軽トラ君そのものは自分はまた車検を受けるのかな、何か点検を受けるのかななんて思ってたのかもしれないけれども、実際はもう廃車になっていくというね、なんか涙が出るわけではないけれども、なんかぐっとね胸にくるもんがあって、軽トラの思いもなんかねなんかこう悲しいかわいそうやなっていう気もしたし、うちの父はうちの父でなんかもう最後知らんかったんやなみたいな。で僕言いました、そのちり紙をね出したその後でまた家の中に入っていく時に、なんやな最後のお別れできひんかったんかいなって言うたら、そうやんけって言ってました。まあ動画良かったんですかね、最後その角を曲がるまで見届けることができるのが良かったのか、もう今日この日車持って行かれるっていうのは分かってましたから、自分がちょっと外出して帰ってきたらポンと消えてなくなってたと、まるでね先ほど言いましたように点線で、なってる状態、もしくは、なんかこう粉がポンと吹いて、一緒にして消えてしまうみたいな、魔法がかかってポンと消えてしまうようなそんな感じで消えてしまったっていうので良かったのかどうか、 まあそこまではね、まだ父とは話してませんけれども、僕やったらちょっと嫌やなと思いますね。僕もこれまで車何回かを乗り換えで下取りに出してとかっていうのを繰り返してきましたけども、やっぱりそれぞれの車の思い出もあるし、なんかそこで、気がついたらなくなってたっていうのはやっぱり嫌やなって思いますけどね。とまあ今日は、ここ最近でちょっとなんかこうおセンチになるというか、なんやろな、この気持ちは、なんかそういう気持ちになったことがあったんで、喋ってみました。でもほら、でもよう言うやん、あの人間の体は何十パーセントが水でできててとか言うやん。
ほんのさ8割ぐらい水よ、はっきり言って。
そのうちの何割か抜けたらやっぱり減るんちゃう？
そうです。
あの物質的に
命を維持する上で 80% のうちの、50% も出ちゃったら死ぬじゃん。
あ、そらそうや、そこ50はあかんけどさ。
いやもんで、普通はその 80% のうちの多分 10% しか出ないわけよ。おそらく、汗としては。でもその 10% の中で、その10を10出す人と、10の中の2しか出ない人って、それは 別だからさ。だから、あの、で、ボクサーとかがなんか最後の減量でこう、汗出せって言うじゃん。まあ、最後の悪かきなだけで、
おまかいな。
それもさ、肉とか骨とかからは削れねえんだからさ。だから
それはもう世界ボクシング協会から怒られるで。
削るもんがないから汗出すぐらいの話で、筋取る肉とか骨とかは目方落ちんからさ。
あのも悪いってことだけだ。だけだわ。なるほど。
と思うよ。で、そんな汗をガーナかく中、うちの嫁さんはあの、なんかね、あの変なものをサブスクでね、借りましたよ。8月1日から。
借りはったん？
うん、サブスクで。
ほう。何やろ。
アイテンって知ってる？
あ、知ってる知ってる。なんかシール貼ったら肩こり取れるよとか、なんか ネックレスしたら肩こり取れるよとか、ここテーピングしたらなんか痛さマシになるよとかやろ。持ってたもん。
よくあのアスリートって言われる人たち。
知ってる知ってる。
人だから、あの、それこそさ、高校駅伝とか見るとなんかベタベタあっちにシール貼ってんじゃん。
丸いやつとかやろ。
丸いやつとか、あとあの、なんか鼻に牛とか。
鼻に牛？
なんか呼吸しやすくなるやつとかあるじゃん。
へぇー。それそこまでやったことない。
とにかくいろんな、まあ、ベタベタ貼るやつがあって。で、おそらく、まあ、ファイテンもシールだけでは儲かなくなってきてるもんな。で、しかもさ、結局、ああいうのってさ、物販だからさ、この方を売らないと利益にならない。
なるほど。
そう。で、その変なシールは多分売れなくなってきたから、借りさせようと。
借りるって何よ。借りるじゃなくて定期的に送りますやろ。
ちゃうねん。だからで定期的に送るとさ、それこそそんなもう絆創膏みたいなもんやもんでさ、そう大して値段が取れんじゃん。あんななんか。
まあまあ高いよ。
あ、そうなの。あれまあまあ高いんやって。でまあ俺は
貼ってたもん。
ああいうのは信じないんだけど。
わかる。わかるけど貼ってたもん。
嫁さんめっちゃ信じるんだよ、ああいうの。で、あの、ここみたいなのとか、ネックレスみたいなのとか持ってて。
持ってる。
そう。で、まあ、最近なんかちょっと職場が変わってさ、なんかちょっと頭痛が収まらないんだって。
ほうほう。
で、まあ、いろんな鍼灸院とかマッサージとか、うん、いろんなとこ行ったりとか、まあ、していく中で、
うん
うん、ちょっとファイテも行ってみるかという話になり、
ほう、
で行ってみたら、行ってみて、ファイテもペタペタ貼り、
うん、
でやってたら、そのファイテのおっさんが、
うん、
もう打ち込んでやり始めましたと。
うん、
光を浴びてリフレッシュ、ファイテン健康浴シャワーという商品がありますと。
うん、
何じゃそれと、
うん、
で出してきたのが、あのアイアンマンの胸についとるあの丸いのあるやん。
いや
あれおさん、
なんかアイアンマンの色は出てくるし、顔もなんかあの目しかなくて口と鼻ないやつやろなっていうぐらいしか、え、丸いの？
なんか真ん中にこうバーッとつけとるやん。
何マンやったっけ？
アイアンマン知らんの？
え、アメコミやろ？
アメコミやけど結構みんな見てるで。
アイアン、どこで見んのあんの？
映画館やんけ。
映画館
とディズニープラスとかで。
ディズニープラス入ってない。アイアンマン、あ、出てきたアイアンマン、やっぱこいつや、こいつやと思ったけど、丸いの、あ、丸いのね、はいはいはいはい。
真ん中になんか丸い。
自分の顔描いたり、うん、顔ちゃうのか。
顔ちゃうわ
。あ、ちょっとへこんでなんか、あ、なるほど、はいはい。
胸の真ん中になんかピカー光るのがついとるやん。
なんかあのウルトラマンのカラータイマーのようやけれども、出っ張ってんじゃなくてへこんでって、
うん、
ガラスがはまってて中に
そうそう
地球儀の絵描いてあるみたいなやつ。
そうそうそう、うんうん、カラータイマーよりちょっと大きそうやん、
うんうん、
ぐらいの大きさの、
うん、
ここからね赤い光が出るわけですよ。
もうアイアンマンなんか水色出てんで、
うん、そうよ、そのまあ色は関係ないんけどほんで要するに これをそのなんか痛いところに当ててくださいと。
ほうほう。
痛いところに当てると、うん、なんやら、うん、たちまち痛なくなりますってと、
うん、たちまち、うん、
まちどうでっかと、
うん、
でちょっとなんかこう当てて、まあ、ちょっと30分ぐらいこのマッサージ機のところに足を突っ込んでちょっとやってみてくださいよって言われて、
うんうん、
でまあなんかこう頭とか胸とか腰とかにこうつけて、
うんうん
うん、やっとったらなんか嫁さんなんか効いてきた気がするって言ってでそれ言うからこれって、ね、おいくらって言ったら、いやこれね売ってないんですと、
うん、
これ売ってる、あのここでしかできないのって言ったら、いやあのサブスクなんですって言われて。
なるほど。
サブスクって、
うん、
まあ頼んじゃったわけなんだけど、なんとね、このアイアンマンのこのカラータイマーみたいなのが2個。
2個。
2個。う
ん、なんで1個じゃあかんの？
1個やと1個かって言われるでやろ。
どういうこと？
いや、だから1個って、1個かよって言われる値段やでって。ズバリ。
誰に？
100人や。うん、
客に、
うん、
ああ、なるほど。まあまあ、ええ値段するのに、
ね、うん、
2個渡しといたら2個でこの値段なんですよっていう、そういう意味ね。
そうそう。そしたらお客も、まあ、しゃあねえかって思う値段。いくらやと思う？
ああ、僕やったら1個にしてって言うわ。え？なんぼやと思う？月やろ？
うん。ただ、
8500円。
そうも高ないわ。これは、
あ、そうも高ないや。
もう完全になんかの周到な。
3500円。
4400円。
あ、1個で2200円にしてください。お願い社長やな。
4400円、
夢企画。
いや、
え、
4400円って言ったらさ、
うん、
まあ一般家庭というかマンションタイプの光回線が引ける値段やね。
そんなどうでもええわ。もうなんか引いたったら損でええわ。もう、
うん、いや本当にそれをさ、うん、このなんかただ光る赤く光るだけのなんか、うん、この丸いやつをこうやって当てるだけで、
うん、
しかも、ま、当たり前やつさ、別にその、うん、何あの厚労省とかさ、
うん、うんうんうん、
そ
う健康なんたらかんたら
変形相当健康なんたらとかどうとかこう、そんなさ、まあ、当たり前だけど、だからそもそもファイテンの商品がさ何一つその何十円や、
うん、ねえのかこれ配信するやつやで。
いやでも事実じゃないの。
いやお客様ちゃんと我が社はこのうんたらかんたらほんま
そんなやつにさ、うん、しかもさ
だけどそんなやつ
だからもうほとんど占いと一緒やって。
え
占いと一緒。
ああ占いと一緒。占いそうかな。でもどうちょこれ配信すんねんで。
いやまあほとんど世の中の商売がまあ全部そうだから別にいいと思うんだけどさ、まあ要するに言われてみればってやつよ。それこそそのファイテンに一回行ってみるというけどさ、なんか
持ってるってだから。
いやなんかテントにさペットボトルに水入れたこうなんかねみ
ほう
やつがあんのよ。
ほう
でまあ要するにファイテンに来たお客さんが疑心暗鬼でファイテンなんて聞くのかよみたいなことを言うたら、
うん、
これ持ってみてくださいと、
うん、
このペットボトルを、
うん、
この2リッターのやつを2つつなげたこのやつをギュッと持ってみてくださいとどうですかと、うん、重いですねとそうでしょってそうするとなんかそのなんかシールだかこうテーニングとか、
うんうんうん、
持ってきてちょっとこれつけてみてくださいよ言われてピタ貼られて、うん、でもう一回持ってきてくださいってキュウリと、
うん、
なんかこんなとか持ってるでしょみたいなやつよ。
へえそんなんあんの。
いやだから世の中のちょっとそうじゃん。
いや今言った例はほんまにそういう例があんの。
まあそうやって思う人もおるし俺は
じゃ水も出すことあるの。
あるよ。
あそう。
うん、水持たしたりとか、ジャンプさせたりとか。
へぇ、
うん、で、もう一回、同じことをさせると、まあ人間って結局、うん、まあなんていうの、その、学習能力もあるし、それに対応する、こう、身体能力。一、うん、回重いもの持ったら、二回目その重さが手の角度残ってるからさ、
うんうん、
効率よく、体が効率よく上げようとするから、軽く感じるわけよ。うん、当たり前だけど。
うん
で、どうですかっていう商売なんかいくらでもあるじゃん。
いくらでもあるところに行ったことがない。
いや、
うん、まああるんやろな、きっと。
いや、ある
まあそういう似た、まあいろんな色あるわな、あるわな。
う
ん、
ある、だって、俺さ、小学校の時にさ、昔さ、小
学生。えらい昔まで行くな、
うん。小学生ぐらいの時にさ、
うん、
学習教材をさ、売りに来る人ってたくさんいなかった。
僕学習教材を売りに正直言うはいない。
これはあなたがね多分賢やったからやわ。
そうやな。せやわ、
うん、
なことないわ。
俺はね、うん、もうとにかくバカだったから、うん、そういう人がよく来た、う
ん、あそう、
うん、学研の学習と科学だけでは持たんかったで。
あー懐かしい。学研の科学と学習は大好きやった。
どっち頼んど
で学習を取ってたんやけどなんか友達の科学の方が絶対面白いおまけがついてるからって言って科学に変えてもらった。
そうやろ。最初
あれもうないの。ないのもうあれ。
どうやろ。ないやろな。あんなもんだって
あれあったら今でも欲しいわ。今でもサブスクしたいわあれ。
じゃあアリンコの観察するやつ
とか、うん、あったあった。ミジンコの育てるやつとか。
そう、水入れるとミジンコになるやつな。
そう。
あれいいよね。カブトガニセットもあったよね。
あった。
あれめっちゃ心躍るよな。
躍る。ああいうのすりゃいいのに。
そうなんやって。今の子にも受けると思うけど、でもね、今の子、うん、今の子はダメなんだよ。ああいうのダメなの、本当に。プラモデルも
含め今。
もう
え？
ダモデルしか作らないから今の子は。
ああ、
ダメだ。
もうまあそれ以上に楽しいものがいっぱい溢れてるからね。
そうよ。あいつらはもうスマホだけでいいんだよ。
話変わってますけど、はい。ほんで？
ほんで、まあ、そういうさ、まあ、学研と学習と、と科学だけでは持たなかったから、うちの地方はさ、なんかやたらさ、そういう学習教材を売りに来る、そういうやからがおったわけよ。
ほう。
で、ピンポーンって言って。で、いや、決して怪しいものではございませんみたいな話から始まり、で、お子さんの教育についてどうですか、お母さんみたいなこと言われて、うちの母親も深刻に思ってたからさ、俺の頭の悪さを。だからもう本当にこの子ポンコツでみたいな話しだすと、とここにいいものがありますと、それこそ。で、まずね、何をさせるかっていうと、お母さん、ここからは、息子さんと私とちょっと、勉強しますから、お母さんは、ちょうど、ね、夕飯時に来やがんの、あいつら。
うん、
お母さんたちが手が離せない時間帯に来るわけよ。
うん。
なんでかっていうと、現場を見せたくないから。
うん。
うん、で、お母さん、ちょっとお夕飯の支度をしててくださいって言うと、じゃあ、お願いしますねって、うちのお母さんは、まあ、飯作りに行くわね。
うん。
そうすると、早速、その、やからが、
うん、
じゃあ、おじさんとちょっと、まずテストしてみようって言って、で、テスト、10問ぐらいのテストをさ、出すわけ。
うん、
で、鉛筆持たされて、ああ、お前やれって言われて、
うん、
で、パープリンの頭でこう書くわけよね。
うん、
そうすると、はい、30点って言われるわけさ。
うん、うん。
くっさーってなるやん。
うん、
うん。そうすると、それこそさっきの話じゃないけど、じゃあ、いいかい僕って言われて、この教材を一回ちょっと5分だけ読んでみてくれよって言われて、
うん。
うん。で、おっさんが出してきた、この教材を。
うん、うん。
でも、今となってはというか、もう当たり前やけどさ、まあ、要するに。
あれちょっと今ちょっとなんか、喋るのやめた止めた？
いや、止めてないよ。
なちょっと電波が、そのおっさんの妨害が入ったんかな。
あ、おっさんの妨害が入ったかもしれない。
おっさんが僕この教材5分だけ読んでくれよって言って、
うん、
ほんでそっから言ってもう一回。
うん、そう。で、その教材を渡されるから、
うんうん、
一応目を通すわけや。
うん、うん。
ね。そうすると、うん、なんと当たり前ですけど、先ほどて、うん、やられたテストと同じ問題が書かれていくわけです。
ああ
なるほど、そうなのかつって。で、愛護軍立ちましたって言って、その教材を引っ込められるわけ。
うん。
うん、じゃあ僕、もう一回テストしてみようって。
うん、
今度はできるかなって、
うん。
で、またテスト、10問ぐらいのテストを渡されて。
うん。
じゃあ、用意、サササって言われて、ササラサラサラサラって行くわけよ。
それは、最初のテストと同じ問題？
うん、ちょっと違うかもしれんけど、ほぼ一緒です。
うん。
うん。
なるほど。うん。
まあ、そこが障害ですからね。
うんうんうん。
で、そうすると、おすごい !89 点って言われて。
うん。
やーしってなるやん。
うん。
で、うん。
うん。
バカやろで、イエスってなった段階で、おっさんが、じゃあ僕、お母さん呼んできてって言うから、
うん
うん、もう30点やったクソ坊主が89点になったから、
うん、
もう本人も嬉しいわね。
うん、
あ
ちょっとやる気になってんね
や。やる気になってるよ。で、お母さんを呼びに行く、おかーんって、ちょっと、話やるってって言って。で、おかんはもうおたま持ったまま来るわさ。ほんで、おたま持ったまま来て、どうされた言うたら、お母さんね、すごいんですよ、この子って。一番最初にやったテストもこれ見てください。30点書いた。でね、ちょっとうちの兄弟をたった5分読んでもらっただけで、ほらって言って89点の答案用紙を見ると、もう、あれですよ、もう完全に親子ともども鍋釜に入ってましたわね。
何に入った？
鍋釜。
あ、鍋釜。うんうん、
鍋釜、ドボン入ってまったわ。
うん、うん、うん。
買いますと。
うん、
あしかもそれがさ昔のサブスクってなかったのよ、うん、
ないないない
ないな、
うん、
それ小学3年生の時に捕まったわ、
うん、
なんと6年生まで契約
え、
いや
すごいな。でもそれがあったから今があるんやろ。
いやいやいやいやいや、結局1週間ぐらいそれを見ただけで小学6年生までずっと箱の中に入ったものでした。
あ、わかるわかる。
そうやろ。百科事典とかさ、最初にだから昔の方がさ手荒な商売だったよね。そうやって考えたらサブスクじゃないから。
ちなみにその会社の名前覚えてる、
うん、覚えとるかいな。
僕もな、中学の時にな、そんなやり方手法ではなかったけど、何がどうで契約されたのかも覚えてないんやけれども、とにかくこれをやれっていうようなものを、大きなバインダーみたいなのが何冊か入ってるやつがあって、
あった、うん、
僕それはな Your System っていうやつやったわ。
うわ、今言うてええのか。
もう縁ないやろそんな。
からユーアーシステム、もう今大きな、おー出てきたぞ。
うせやん。
あ、いや、ユーシステムや、危なかった。
ああ。
あ、じゃあ、ユー、
まあ、あの、僕別に悪いこと言ってるんじゃないですよ。僕、あの、ユーアーシステムがあったから今の僕があるんです。
そんないいものでしたか。
同じく箱に入ってましたね。
でも
箱に詰め込んで。
ユーアーシステムの力がなくても、なんとかなったっていう、それはあなたが賢だったからですよ。
賢ではないですね。
うん。
なんとかなってへんっつね、だから。
いや、だからさ、結局、そういうことなんだよ。うん、その、ファイテンの話に戻るけどさ、
うん、
1回目やらせて、2回目やると、なんでも結果は良くなるんやって。で、ファイテンでも、まあ、もっと言うとさ、もうこれ悪いけどさ、鉄骨院とか、カイロプラクティックとかあるじゃん、ああいうとこも。
うんうんうん、
ああいうのもなんかさ、あのイオンのさ、2階とかで特設コーナーみたいなのがあるからさ、なんかちょっとなんだろうって覗くと、うん、ちょっとご主人なんか肩凝ってませんかとか言われてさ、行くとさ、
覗くな、覗くな、そこ行くな。
じゃないやん、そこは。うん、まあ、だからさ、その子の何、このファイテンの光、健康浴シャワー、1ヶ月4400円2個ついてくるやつ。
それは2個っていうのはな、
うん、
あの、使うときに2個セットで体に当てなあかんもんじゃないんやろ。
うん、そう、あの、なんかね、取扱説明書みたいなのがついてきとるけど、
うん、
女性の方が頭にこう、なんか、一個だけね、
うん、
片手に持って頭に当ててみたりとか、こめかみとか、顔全体とか、首とか。
うん、なんか、まあ言ったら二人で使えるんや。
二人で使えるけど、なんか、あの、二個、こう、
うん、
なんていうの、あの、
うん、
まあタオルみたいなのにこう包んでさ、
ほうほう。
こう両腰、後ろのこう、腎臓をこう、二つこう、くっつけて、こう、ガッと結んだらええよ、とか。まあ、使い方はね、いろいろですわ、っていう話よ。
うん。
で、聞いてみると、なんか、半径2メートルまで効きますと。
ええ。
そうなの、ええなの。
半径2メートル。半
径2メートルって、じゃあ、立てる必要ねえじゃんっていう。うん、
すごいな。
そうだろ。でもで今机の上にあのスマホスタンドのとこにこれをガッとつけて今これ浴びてます。
うん？歩いてます？
あ、浴びてます。その光を今。
あ、浴びてます。うんうんうん。
手に持たんとスマホスタンドにこれをカチッって。
うん。
うん。キャーっと今浴びとるもんで健康やわ。
うん。奥さんがやろ？
いや俺。
俺やってんのかよ。
だって奥さん仕事しとんのにこんなん持ってきへんやん。
帰ってきてからやってはんのかなと思うやん。
うん、
でも俺つこてんのかよ。
そうや。それから嫁はんの車のスマホスタンドには一個ガーつけて、運転中に浴びーって。でもう一個はわしが うちで暇しとるときにこう、つけて浴びてるから、って浴びとる。
ああ、うん。健康なったんや。
健康なったよ。
いや、いいやん。
うん、なっちゃうんかな、これ。
なったんやろ、ファイテンファイテン言うて、それ最後には良かったですって言うて、良かったよ、ね、
ファイテンさん、スポンサーお待ちしてます。
2年に1回の配信ぐらいですか。
え、います、ファイテン健康浴者は僕も使ってます。
あ、僕も今日行こうかな。
行った方がええで、健康になれるで。
でも一個でいいねんけどな。
そうやろ。二個や。
ということでですね、エンディングのお話となってまいりますよ。はい。最初のね、うちの親父の、うちの、父上の軽トラの話、あれがね、今年の5月の出来事でして、で、その話の中でも5月のいついつみたいな話をしてたと思います。うん。あの時はね、あれを収録して、もうすぐに、ね、その後に続く、ヒロシのコーナーを撮ってですね、編集してすぐにもう出せるかななんていうふうに思っていたんですけれども、なかなかやっぱりね、いろんなことがあったりなかったりで、収録するタイミングもね、なかなか難しくて、で気づけばもう8月ですよね。そらもう言ってましたっけ、前回の配信言ってませんでしたっけ、もうそれも分からんようになってきてますが、前回のこのポッドキャスト1103の配信がですね、2年前のクリスマスイブのはずなんですね。これ今年のクリスマスイブまでそのまま配信せず放っといたら3年越しの配信となってしまうところやったんですけれども、いやいや、もう3年はさすがにあかんやろうと、もうね、一年以内には必ず出せるやろうななんていうふうに思っていたんですけれども、時の経つのは早いですよ、本当に。うん。でもこのポッドキャスト1103、まあだいたい1時間前後ぐらいの尺で配信をしているわけなんですけれども、いろんなね方からひとさんのポッドキャストの長い方のやつ、あれ早よ出してくださいよ的な感じのね、ことを直接言われたこともありますし、あとはDM でね、あれなんとかまだ配信できませんか的なことを、言っていただいた方もいらっしゃいますし、なんかね、この長い方のポッドキャスト待っていただいてる方、そら数えるぐらいやと思うんですが、いらしてくれるのが本当にね、ありがたいなというふうに思っております。今回そのスモールパパさんとのね、ヒロシのコーナーをですね、いっぱい撮りました。いっぱい撮ったんですけれども、だいたいね3時間弱ぐらい撮ったんですよ。うん。でもそうですね、半分ぐらいはちょっと流せ別に悪いこと言ってたりするわけでもないんですけれどもね、まあまあ個人情報的なもんもたくさん入ってますし、まあこれは流せへんなっていう部分をはしょっても、まだ1時間半ぐらい、まあ今回流させてもらったんがだいたい30分ぐらいやったと思うので、まああと1時間、まあそっからちょっと何割か引き算をして、まあ4、50分ぐらいのね、音声ソースはまだありますので、これね、秋ぐらいにその音声、確か時勢的には関係なかったような音声やったと思うので、それをちょっと使わせてもらって、秋ぐらいにまたもう一本出せたらいいかななんていうふうに 思っています。まあ、ヒロシのコーナーはね、こう電話をしてですね、それを収録してですね、すればまあまあヒロシのコーナーですから、あのスモールパパさんヒロシさんがですね、もうほっといても勝手に喋ってくれるんで、まあ、楽ちんなんですけれども、最初の前半部分、まあ、今回で言うと軽トラの話がありましたが、まあ、あんな感じで何かね、あの僕がいつも配信をしているログ1103よりももうちょっとこうボリュームを持たせて、じっくり話をしたいなっていうような出来事がなかなかこれね起こらないことには、取れないっていうのもあるんですけれどもね、まあでもそんなに長い話一本丸々じゃなくてもね、なんか短いのをこういくつかつなぎ合わせて、皆さんにまた聞いてもらえる状態のものでもいいのかななんていうふうに思ってますので、またまた秋ぐらいに配信できればいいなと思っています。でまあ今8月なんですけれどもね、まあ、これ9月になりまして、9月の月末ですかね、9月30でしたっけ ?31 でしたっけちゃんと調べ、ちょっと調べてきます。はい、お待たせしました。9月の30日ですね、ポッドキャストの日というのが、ございまして、日本ポッドキャスト協会さん、日本ポッドキャスト協会さんが今年もね、配信リレーというのを、開催されます。なんかいろんなポッドキャスターの方々がだいたい持ち時間30分でね、なんかもうすでにもちろんポッドキャストですから、収録した音声を、次から次、次から次、次から次という風に配信をされる、そういう企画をされております。で僕もねそこに一応エントリーさせていただいたので、なんかお前わかんよって言われへんかったらそこの一コマに混ぜてもらって、お話をなんか収録をして、配信できるかななんていうふうに思ってますので、またねそれはどうなんやろう、またこのポッドキャスト1103のツイッターアカウントっていうのがあるんですよ。僕実はツイッターアカウント、このポッドキャスト関係趣味で3つ持ってまして、違う3つポッドキャスト関係では2つか。そうか。僕の個人アカウントが1つ。これは、@1103/1104。そしてもう1つが、ウィークデーに、まあ、配信しております、ログ1103の、ツイッターアカウント。これが、@log1103。そして今これお話しさせていただいております、ポッドキャスト1103、これのアカウントもあるんですけれども、@podcast1103 ですよね。こちらのこのポッドキャスト1103とか、まあ、あとログ1103のアカウントとか、まあ、僕の個人アカウントとか、またねその日本ポッドキャスト協会さんが配信される配信リレーの、まあ、なんか情報が見れる、URL かなんかをね、またその30日前ぐらいになったらお知らせできるかなと思いますので、またつぶやいてみようかなと思ってますので、また皆さんもよろしければ、この1103関係のアカウントをフォローいただけますとありがたいです。まあ、さっきから僕ツイッターって言ってましたっけ、X ですけれどもね、これ X っちゅう名前もそのうちいつどうなんねやっていうようなね、何が起こってもおかしないような気もしますし、まあ今のところこう通じやすい、言葉、システムというかそのサービスの名前で言うとやっぱりツイッターなのかなと思いますが、そのツイッターでつぶやきますのでね、また皆さんも、ご覧いただけて、でそっからその配信リレーの僕の音声もまた聞いていただいたらありがたいななんていうふうに思っております。となんだかんだ話しているうちに、もう本当に今回のポッドキャスト1103もエンディングに近づいてまいりましたけれど、まあとにかくね、この夏めちゃめちゃ暑くなるのが早くて、今もめちゃくちゃ暑くてですね、でなんや言うたら台風が今来てまして、まだ沖縄とか九州これから行くよっていうようなレベルです。うん、なんか沖縄にこう旅行に行ったはった人とかね、もう飛行機飛ばへんし、こう何日も帰れへんかった人がいらっしゃるようなんですけれども、大丈夫やったんでしょうかね。 でその台風くんがですね、これからまたこの京都とかね、まあどっか来よんのかな、どうなんかな、いうそれが今わからん状態ではありますが、なんかカクカクカクカク動いて時に止まってるみたいな、そんなちょっと立ちの悪い台風なので、また皆さんのね近くにその台風くんが行ったらですね、まあ、一言アホって言うといていただいてですね、もう早消えろって言ってね、言うといていただいたら良いのかなと、何の話やねんになってきましたけれども、まあ、お気をつけくださいということで、今回もポッドキャスト1103お聞きいただきましてありがとうございます。次はまたね秋にこのポッドキャスト1103でお会いしましょう。ではまた、ありがとうございました。